小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は小児消化管感染症診療ガイドラインについて、札幌医科大学小児科学教授津川健さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
2024年11月に小児消化管感染症診療ガイドライン2024が日本小児感染症学会と日本小児消化管感染症免疫アレルギー研究会から発行されました。今回は本ガイドラインの作成の経緯、目的、ポイントについて解説します。最初に作成の経緯について解説します。小児において消化管感染症は呼吸器感染症と並んで罹患率の高い疾患であり、急性胃腸炎のガイドラインは2003年の米国疾病予防管理センター CDC に始まり、2009年に米国国立医療技術評価機構 NICE、 2012年に世界消化器病学会 WGO、 2014年に欧州小児栄養消化器肝臓学会、欧州小児感染症学会、ESPGAN、ESPID から発行されてきました。国内では2015年に成人領域を中心とした JADE、JSC 感染症治療ガイドライン、腸管感染症が日本化学療法学会、日本感染症学会から、2017年に小児急性胃腸炎診療ガイドラインが日本小児救急医学会から発行されてきました。また、日本小児感染症学会では、2004年に小児呼吸器感染症診療ガイドライン2004を世界に先駆けて発行しました。その後、改訂を繰り返し、最新版は2022年に発行され、現在も継続的に抗菌薬の適正使用を含めて、小児科診療の現場で広く活用されています。2017年に日本小児感染症学会と日本小児消化管感染症研究会が新体制となったことを契機に、より包括的で小児科診療の現場に直結する小児消化管感染症診療ガイドラインを求める機運が高まり、作成へと動き出しました。次に目的と構成について解説します。日本の子どもの消化管感染症に対する1治療法の推奨度、2疫学、症候、検査、診断などに関する解説により、小児科診療の現場で広く活用されることを目指しました。本ガイドラインは2章で構成されていますが、1章では非抗菌薬治療と抗菌薬治療の推奨度について9個のクリニカルクエスチョンを取り上げました。 MINDS 2020診療ガイドラインに準拠してシステマティックレビュー、メタ解析を行い、推奨文を作成しました。2章の解説編では35の項目について専門家の解説、エキスパートオピニオンを作成しました。また小児を対象とした臨床試験が実施されていない薬剤についても、JADE、JSC 感染症治療ガイド2023や、米国感染症学会ガイドライン、IDSA2017、レッドブックなどを参考に、小児用量の記載を可能な限り行い、実際の臨床現場で役立つように心がけました。本ガイドライン作成委員会は、病学会研究会における感染症や消化管を専門とする小児科医を中心に構成されていますが、本ガイドラインの幅広い領域をカバーするために、小児外科、消化器内科、臨床検査技師にも委員として協力いただきました。第1章のクリニカルクエスチョン CQ について解説します。まず、本ガイドラインでは、海外と日本における現状の違いを考慮した上で、 日本の小児患者に使えることを意識して9個の CQ を作成しました。非抗菌薬治療の CQ として経口補水療法、是正輸液の組成、整腸薬、整吐薬の4項、抗菌薬治療の CQ としてカンピロバクター、サルモネラ、エルシニア、プロストリディオイディス、ディフィシル、腸管出血性大腸菌、EHEC の5個の推奨文を作成しました。また、推奨レベルの記載は、強く推奨するを推奨する、弱く推奨するを提案するとし、議員の投票結果についても提示しました。今回はポイントとなる2個の CQ を紹介したいと思います。まず CQ1 の3、小児の感染性腸炎に対して整腸薬投与は推奨されるかについて解説します。欧米のガイドラインでは、小児の感染性腸炎に対する整腸薬の投与は推奨されていませんが、大規模研究の結果を日本に合わせた条件で解析したところ、下痢の持続期間を1日程度短縮しました。整腸薬は安価で副作用も少ないこともあり、本ガイドラインでは下痢の期間短縮を目的とした場合の整腸薬投与について提案するとし、海外とは推奨が異なる記載となりました。次に CQ2 の5、小児の腸管出血性大腸菌 EHEC 感染症に抗菌薬は推奨されるかについては、EHEC 感染症の重篤な合併症である溶血性尿毒症症候群 HUS の予防に抗菌薬投与の是非が日本でも議論されてきました。欧米のガイドラインでは HUS 予防に対する抗菌薬投与は勧められていませんが、日本では欧米で EHEC 感染症に使用されていないホスホマイシンが主に使用され、ホスホマイシン投与が HUS 発症リスクを低下させたという報告がありました。本ガイドラインでは、抗菌薬ごとの HUS 発症リスクについてメタ解析を行い、HUS 発症リスクが高いと判断した場合は、HUS 予防目的で経口ホスホマイシンの投与を提案すると回答しました。第2章の解説編について説明します。全部で35項目に分けて記載しました。診断として、便培養グラム染色、迅速抗原検査、超音波、内視鏡など7項目。治療として、補液、整腸薬、整吐薬、抗菌薬など4項目。原因微生物として、ウイルス性腸炎を4項目、細菌性腸炎を10項目、寄生虫を1項目記載しました。さらに、免疫不全症、小児外科疾患、NICU など、特殊な状況での小児消化管感染症として5項目。予防、届出として、ロタウイルスワクチン、院内感染対策など4項目の解説を行いました。解説編では、小児科医だけではなく、内科小児科医院の先生や、救急外来において、小児患者の診療にあたる先生にとって、入門的な内容と詳細な解説の両立を心がけましたので、すぐに使えるように外来や病棟など身近なところに置いていただきたいと考えています。次に診断に関する解説の中で画像に関するものを紹介したいと思います。便とグラム染色では、便培養からキャンピロバクタージェジュニが培養された便グラム染色において、シーガルシェイプトと称されるグラム陰性螺旋菌のカラー写真を掲載しました。腹部超音波では、カンピロバクター O157、ロタイルスなどの感染性胃腸炎、クローン病、潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患に加えて、急性虫垂炎、長重積症、若年性ポリープなどの画像写真と所見についても詳細に解説を行いました。また、内視鏡ではカンピロバクター、サルモネラ、 エルシニア、腸結核などの感染性胃腸炎、クロン病、潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患のそれぞれの所見と鑑別のポイントについてカラー写真を掲載し、解説を行いました。2024年に発行された本ガイドラインは、この一冊で診療が完結することを目指し作成しました。本ガイドラインが今後の小児科診療の現場において広く活用され、日本初のエビデンスの蓄積の一助となることを期待しています。また、学会、研究会の監修による日本の子どもを対象としたガイドラインとして、定期的な改訂を行っていきたいと考えています。
小児消化管感染症診療ガイドラインについて、お話は札幌医科大学小児科学教授津川武さんでした。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。